寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、勤労感謝の日も過ぎまして、11月も週末に向かっていこうとしています。
ああ、本当だよ。本当週末というのは、週の1週間の週の末とね、人生の終わりの末を最近みんなくっついてきちゃって、漢字って面白くて、言葉だけ発音だけ聞いていると漢字を当てはめないと意味が分かんなくなっちゃうっていうのあるじゃんね。
同意義語が多い。
多いじゃんね。それもしょうがないよね。でもそれが面白いと思うんだけどさ、最近特に思うのがね、特に思うんだけど、皆さん働いてるでしょ。で、一人で働いてるって、自分で一人でやって一人でっていう、そういう働き方ってなかなかないじゃんね。農業だって最近はみんなで手助けしながらとか、いろんなことを考えながらやってるし、それから ましてや組織っていうやつは、上から下までのその縦のラインっていうやつと横のスタッフっていう関係で成り立ってるじゃんね。よく思うんだけどね、少数精鋭っていう言葉で さすごい言われた時があって、即戦力っていう言葉が今だっていうのがね、即戦力って、俺即戦力ほど危ねえものねと思ってんだけどさ、若い人で即戦力になるって、そりゃいろんなことのね、ベースがさっき、あ、この間言った根っこがはこう腫れてくるまでやっぱり時間かかるのさ、人生っていう意味じゃん。で、そのいろんな体験があって初めてそこに花開く土壌ってやつが生まれてくるんだと思うんだよ。で、即戦力ってのはね、目先のことでね、確かに、まあ、例えば大学で何か勉強してきましたと、でそのことはその一時に関しては役に立つんだけど、長続きしないでね。でそれはね、やっぱ即戦力って怖いなって思うんだよね。それを求めちゃいけないんじゃないの。やっぱりじっくりでもいいから、少しずつ先輩が後輩へって引き継ぐものを教えていかないとダメなんじゃねえかなって、かすげえもんだよね。だからまあ権限異常とかね、あるいは業務の分解とか細分化とかね、その基準とか範囲を決めてっていうことにおいての権限維持はなされるべきだと思うんだよ。だけど相対的にはやっぱりこの何か違うなって思うんだよね。だから働き方改革ってのはすげえ最近言われててね、なんか俺には休め休め改革だっていうふうにしか取れないんだけどね。それは休むことは大切なことなんだけど、あんまり休め休めっていうのを最先端に持ってきちゃっていいのかな。他からもう一個は、働き方で安倍首相が正社員に ならなくてもいいっていう働き方を望む方々がいらっしゃるっていうことを言うんだけど、それはいるに決まってんの。だけどその反面、大多数が正社員で雇ってくださいよって思いがあるでしょって、それをごまかすなよって俺思っちゃうんだよね。まあ、政府の批判みたいになっちゃって申し訳ないんだけどさ、本当にね、ずるいよっていうんでね、本当の根底って、人の根底にはね、そりゃ生活が安定するぐらいの給料をね、きちっと組織が払って、その代わり私一生懸命やります、僕一生懸命やりますっていう部分でないとダメだと思うんでね。ほら、持論なんだけど、これまたね、いろんな意見が怒られちゃいそうなんだけどね、その子供っていうものを、梅を増やせよっていう時代があって、それが子供ができなくなっちゃってっても作んなくなっちゃって、で、女性も働いてくださいって言うでしょ、もう何度も繰り返して言ってきたんだけどね、やっぱりその人口が多くないとね、国なんて繁栄しないんで、やっぱりどうしたって。人口の多いとこっていうのはやっぱり必要なんだよね、その経済活動なんでもさ、その需要と供給ってやつがね、どんどん膨らむんだもん。で、それは別にお金儲けでお金持ちになることはいいとは、別にいいとは思わんけども、でもやっぱり生産活動とか経済活動ってやつをするには人口必要だよね。それはベースだもん。で、その子供を産まないでしょ、あるいは子供を産んでもお母さん働きに行っちゃうじゃんね。そうじゃないと生活ができないとかって言うんだけど、俺ね、本当にもしそうだとするならば、一定の年齢までお母さん子供を産んだら、子供のための働き、つまり家庭に お子さんをきちっと面倒見るっちゅう、昔でいうその家内だよ、家の中、その仕事してくれませんか。その代わり企業あるいは国はそれに対する見合う子育ての費用として、まあ、10万でも20万でも上乗せして給料払えよと思っちゃうけどさ、旦那に、
逆でもいいですよね。今だったらお父さんが子育てに入ってお母さんが働きに行く、その方が合ってるっていう夫婦もありますからね。
それ今そう言うけどね、いや、そういう家庭もあるんだ、今本当にあるの。でもなんか違うねえか。 って俺本当は、まあ、自分に母親っていうのは自分が母親っていうものを感じなんかね体験してないからと思うのかなと。で俺父親っての体験してない、自分が父親に接してなかったから、接してないっていうのはいなかったから、あよくわかんないんだけどな。でもね俺はやっぱり母ちゃんってすげえ大切だなってすげえ思うだよ。母ちゃん母ちゃんだからやっぱ母ちゃんはね大事にしなダメだなと。まあね、そんなことしてもしょうがない。あの組織がね、冷たい組織ってやつを感じる時があるんでね、それはね組織にね、組織の構成がね気づきがないっていうね、あるいは気づいていてもね指摘しないとかね、要は昔からそうだったから、あるいは習わしっていうのかな、あるいはね俗に言う悪しき習慣みたいなね、あの要は相撲協会が最近いろんなことを改善し始めたって、悪しき習慣っていうのもあったと思うんだよ。でもそれで強くなったっていう部分もあるんだけど、 そういうものがね残ってるうちは組織とは言わないんだよね。組織というにはやっぱり単なる人の集まる集団じゃなくてさ、そのある程度規則というやつが明文化されてるとかさ、あるいは、うん、まあある程度の決まりはきちっとしてるとか、そういう中でそれを運用する人間がどう捉えるか、どういう気持ちを持つかっていう、そこが出来上がってこないと組織ってできないんじゃないのかなと思うんだよね。この上位のね職責者っていうのが、上位のまあ課長さんだ係長さんだっていうね、その上位の職責にいる人がね、年齢とかさ経験年数が低くたってね、運営の判断ができるという力のある人ならば、それは組織になりうるだよね。必ずしも年の子全てではないということもあるんだけども、でもやっぱりそれにきちっとこう向いてないっていうか、向いてない人が上司になってくるとやっぱりそれは大変だよねと思うよね。やっぱ上司とは何ぞやと、そこはやっぱり考えなきゃいけないんだよね。だからこそ俺たちは自分を鍛えなきゃいけないし、自分がどうであるかを考えなきゃいけないと思うんだよね。まあその根底には相手を思いやる力って、思いやる職員の情、それが必要かなってすげえ思うよ。散々俺いろんなところで話させてもらってね、見るから見る、聞くから聞くへっていう題をずっと使ってきたのね。見るから見るの見るは観光の観ね、聞くは耳の門構え、門構えの耳の普通のヒアから聞く、視聴覚の聴へっていう言葉を使ってきたんだけどね。見えないものを見ようとする力って、それを鍛えていかないとやっぱりなかなか人間って大切かな、大変かな。行間を読めね、行間を読めって盛んに言われた。それこそ行間を読めないような行がいっぱいできてきちゃってるってのも事実だよね。何言ってんだよって、分かんねえよ、あなた何言いたいのって。その行間読めないっていうね、さっきの助詞の話なんだけど、ハガの鬼という何々は何々が何々の何々を何々という言葉に対してはどういう言葉がついてくるんだよってことが、分かんねえような人がいっぱい出てきちゃってる。
慣用句も今死につつありますからね。
慣用句は生きないよ、もう。慣用句もう何それで何を言ってる時代の流れだよな。本当だよ、そう思うよ。四字熟語だとかさ、昔はさよく笑っただよ、なんだっけ、なんだか定食
弱肉強食焼肉定食、
そんなのが出てきた時、
穴埋め問題ですね。
そうそう、あんなものが出てきた時笑って大笑いしたけど、今じゃ笑えない当たり前のことになっちゃったのかもしれない。あぶねえ世の中。この間言ったね、ぜひ田中制限の自伝っていうのみんな読んでもらいたいけどさ、すっげえ面白い。いろんな有名な人いっぱい出てくる。ヨーロッパ、アメリカ。だけどアメリカあんまり出てこないな、ヨーロッパだな。ヨーロッパの王国っていうのは王政でしょ。日本だってね、天皇陛下がどうのこうのって言うけどね、天皇制がなくなったら日本なんね、よりどころなくなっちゃうよ。国民の象徴としての天皇陛下ってすごいと思うよ、それは。だからあそこに天皇陛下があるから俺たちそこで生きていけるみたいなのがあるんだよな。そう、
別人偉人伝で一角の人物の話というのは見たり聞いたりしておくべきですね。
いいこと言うね。そうなんだよ、伝記ってやつはね、絶対小さいうちに読むべき、読ませるべき。いろんな人のね、伝記、偉人、奇人、奇人でもいいんだよ。伝記なるものがある人はみんな読んでおくべきだね。でそれが、あ ああアスペルガーだったのかとか今で言うやん、あとになって分かることでさ。だけどその時一生懸命やってることはすごいんだからね。そうなんだよ。あぜひぜひあのお父さんお母さん子供には伝記を読ませる。伝記、人の一生ね、いろんな人の一生読めんで、ぜひお願いします。
そのうちたっちゃんの人生論で、もう一つはたっちゃんの半世紀を
もう大変なセンセーショナルな事件が一歩来てくるから